またなんかまたあれするけど、
賛否はもちろん、
そうそうそうそうそうそう、
あって叱るべき、
そうそうそう、そういうところあるけど、やっぱね、まあ
監督としてはね、
すごいよ、
プロフェッショナルに出てほしい、
は出てくれなくてもいいかなと思う、
高橋さん、
高橋さんだね、やっぱ高橋さんの回は録画する、高橋さんの方がいいこと言いそうだしな、
高橋さん聞いてるといいね、
いやだから実はリスナー説ない、
タイトルを、うん、式場の名前にしたらああ、なんか引っ張った、なんかが引
っ張った、確かにね、うん、確かに発信していかないとね、
ハッシュタグみたいなもんで、ね、うん、何かに引っかかってくれる、
確かに、そうね、
まあ、LINE も知らないしな、
うん、
式場全員のスタッフにもあるメール、あるアドレスか知らないから、ああ、式場名もね、ケニアスがどうのこうのっていうのは送れないんだけど、
なるほどね、それはそうね、確かにこの好きがもっと募ったらなんかお願いするかもしれない、もしかしたらそれでもいいから、
休み合わないからやめた方がいいよ、
休みはね、僕合わせられるタイプの人間なのよ、そう、
でも式場の人って出会いはあんまりなさそうだよね、
本当にないだろ
うから働かれてる人は、ま
あね、出会う人たちはみんなね、もう、うん、ね、うん、いるわけだから、
参列者ぐらい、
参列者だったね、僕も、
そうだね、
そう考えたら、うん、あの日だったんだね、やっぱね、
あの日、
やっぱあの日連絡先渡しておくべきだった、
あの日、あの時、
ああクリスマス、
そうだね、ちょうどクリスマスだしね、
いやそれはどうかね、
それはどうだろうかね、
それはどうだろうかと思うよ
ね、
いや
そうだね、うん、言っといて、うん、それはね違うね、確かに、
多分当日はもうね式のことが頭いっぱいだと思う、
そう
で終わって仕事中だから、
うん、めちゃくちゃ
何もしなかったのは正解だと思う、
確かに
終わって、まあ、後片付けとか全部して、
確かにね、だからあの日はね、やっぱギアの結婚式は良かったっていうので、もうその余韻に浸ってたかったし、
でもまあ辰成の友達っていうことで、その信頼度あるから
、
そこは
確かに
見ず知らずの人からなんか来られたら、あそう、素性が分からないじゃん、
そうね、うん、確かに確かに、辰成さんが仁科さんはウェルカムボードだけど、うん、スピーチは、うん、向いてないから、
あ向いてない
伊藤さん一択だって言ってました
そうだ
そんなこと言ったから
って言ってました
って言ってましたそれなんかね、無邪気なね顔で言って
た、まあ、ユーモアにも飛んでた、
かわいかった。
でも連絡先渡すのはいいかも。だって、なんか決定権向こうにあるじゃん。
そうね、うん、確かにね。
そのまま破棄してもいいし。
それは確かにね。
なんで渡さないんだろうなと思って。
今やってるね、関わってる作品のアフレコが、うん、式場の近くだから、
あ、そうなんだ、
アフレコ行くたんびになんか出てきた、
あ
アイバーガー、
連絡来なかったら来なかったでね、
うん、
それまでだし、
うん、確かにね、まあ、普通来ないしね、
うん、
普通来ない、
普通じゃない人はね、もういるけどね、世の中に
大人になるとそういう出会いの機会ってそういう時だよね、なんかちょっと非日常の、
そうね、確かにね、
イベントっていうか、
そう考えるとなんかその学校で恋愛とかってすげえ、うん、 いや、どっちなんだろうね。出会い方はさ、出会いやすいけど、うん、やっぱ学校の時の方があれか、告白とかしづらいか、やっぱ。その後も毎日顔合わせなきゃだし。
まあ確かに。
大人の方があれか、もう。パッと出会って、
うん、広いからな、世界
が。ねえ、別にそれで、
生活が変わるけど。
ねえ。考えてやっぱそうか、学生の方が告白のハードル高いよね。
学生だと、もう0か100かみたいな。
もうね、その先の学校生活の、ね、命運が決まるもん、
うん。大人だったらなんかもうあれじゃない？関わっていくうちに、自然と合う合わないって分かってきちゃうじゃん。
ああ。確かに、
うん、学生生活が本当厳しいよ、うん、あの狭い中に
ね、うん、同じクラスとかじゃ絶対合格できない、うん、うまくいきゃいけない、
うん、連絡先渡すので成功してますからね。
そうなんですよ、うん、実績あり、たっつぁんはね、うん、ギアさんの慣れ初め話になるね。いや、ね、やっぱ、ね、成功するのはやっぱそういう一握りの人よ、やっぱり、
うん、
そうそうない。
ハードル、でかいハードルで言うと渡す渡さないだけだもん、
ね、うん、渡すをね乗り越えてその後連絡が来るってのがすごいよ、
うん、確かに、
まあ、確かに。で結婚してるわけだから、
うん、あるよ、
ある、世の中にはある、
うん、全然あるぞ。
やっぱあの時連絡先渡してなかったなとか、なんかそういうあれは今になって思うと、
ああそもそも栃木にいなかったらなってのはすごい思う。栃木にいるの不思議で仕方がない。
まあ確かにそれもね、なんかの縁だよ。確かにね、そこじゃないと出会えてないわけだもんね、うん、結婚式の間の2人がずっと笑ってんのがさ、それもなんか見ててすごい良かった、ね、
確かに、なんかはずいな、
うん、なんかあの、
いやなんかそうだ
よね、そう、林とかが来た、
うん、
ね、サンマラジオに関わりのある人たちが集まってみたいな、
うん、
バーベキューの時とかはさ、
うん、
そこでなんか初対面でみたいな、
うんうん、
時は人も多かったしさ、
うん、
言うてそんな話できなかったし、うん、ね、ちょっとなんか緊張してる感はそのお互いにね、みんなちょっとなんかあったけど、
うん、
あの結婚式の時はなんか本当みんな笑っててね、
確かに、
なんか下手になんか休日にあのメンツでバーベキューで集まるとかより以上になんか打ち解けてる感があった
のか、うん、想像できなかったんだよね、どんな顔してんだろう、
顔が、
顔が。
なんかギアからは基本喧嘩したって話しか聞かないからさ。
ああ。そう。ね、で、なんか、ほら。イメージで、そうそう。むすっとしてるイメージがあるのね。
誰が？
あなた。むすっとしてるか、なんかニタニタしてるか。
そう。むすっとしてるか、そう。ニタニタしながらビール飲んでるから、
そうそうそう、どっちかで、
でビールがなかったらムスッとしてる、
でどっちかだから、でどっちなんだろうなって思ってて、あでもスピーチも
どっちなんだろうなって
どっちかなって思ってて、
晴れの日にムスッとしてっかビール飲んでっか
ニタニタしてるのか
どっちなんだろうかって二択だったんだ。
でまあでもまあスピーチのことで頭いっぱいだったんだけど。でさ、あの、式でさ、あの、入場、新郎入場で、どっちでもなかったのよ。幸せの笑顔だったな。それで、なんか涙が。
ああ、泣いてたね、もう。
涙が。
あの、本当に序盤で泣いてたね。新郎入場のところで。
知らん顔だって思う。
多分、緊張がほぐれたんだと思うよ、それは。
うん、知らん顔だって思って。
知らん顔で泣いたわけじゃないと思うんだけど。
知らん顔だって思う。 C かって思って
A じゃない、 B じゃない、
B でもなかった、ね、泣いたんだよな。
確かにね。
そしたらもうその C の顔でもうずっとだった。
そう、確かにね、
うん、
そう、人間いろんな顔あるからな、
うん、
あんた2種類しかないっす。二択？
二択ない
そう、ね、別にあの日ムスッとで来られても別にまあまあいつも
ムスッとっていう、そうそう、ムスッとなんだけど、なんかかしこまってる顔みたいな、
そうそうそうそう、
か似た似た、なんか企んでる似た似た顔かの A か B か。
どっちに
しても幸せの C。
そう、
幸せの C。
幸せの C。
確かにね。
なんかそれがね、すごいね、あ、良かったなって思ったんだよね。
うん、
それで、
なんか二人ともそうだったから
ね。泣けたんだよね。
うん
うん、本当になんか、
なんかさ、その二人はもちろんね、なんかもう相性いいんだろうなってのさ、うんうん、確信できたけどさ。うん、そのご両家のさ、
うん、
あね、親御さんの挨拶でもさ、
うん、
そのギーヤー家の方のさ、
うん、
母は一癖あるじゃない、
うん、
やっぱりあの
そう、ね、
悪いあれじゃなくて、うん、うまいじゃん、あの話が、うん、あのだ あんなさ完璧なスピーチというか話をされた後にさ、向こうのご両家、あの自分だったらもう話しづらいなってさ、もうね、その空気がなんか自分はなんかちょっとハラハラしてたんだけど、
うん、
やっぱめちゃくちゃ話うまいなと思って聞いてて、
うん、
この後向こうのどうなんだろうって思ったら、もう向こうは向こうでなんか違う変化球でとんでもなくうまかったじゃん。
おしゃべりだよね、本当に、う
ん、すごいよね。なんかだからその家族ぐるみでいいなと思った、なんかあの相性が、
うん、
じゃないとやっぱ結婚しないよな、
すごい
結婚難しいってやっぱそこだよ、ね、
なんかね、そうだから友達の結婚式はねそこそこさ行くようになったけどさ、あ、なんか結婚するのなんかすごいしっくりくるってなんか、
うん、
なかなかないじゃん、
うん、
そうね、まあようや見てることもあんまないよ、
うんうんうん、そうそう、
注目いかないというか、
そうそうそうそうそうそう、なんかすごいそれが、あ、結婚ってこんなしっくりくるもんなんだみたいな、
二人の問題じゃない感じがしたよね、
う
ん、
そう、運命
かぐるみで、
そう、うん、結婚するべくしてする二人なんだな感がね、すごかった、うん、
なんでこんないい町を引っ越すのか本当に意味が分かんないですよ。空広くてさ、
うん、横浜ね、せっかく横浜に近い
政令指定都市でさ、
うん、不自由ない町だよ、
うん、
まあ、不自由はちょっとあるかもしれない、
みんな憧れる街、
でも別にみんなが知ってる横浜ってここだけど、住んでるところはもうあれよ、あの静岡へ、ほぼ
ああちょっとね離れて、
そらね、
そらそうそう
そうかそうか、
逆にそれもバランスがいいっちゃいいんだよね、横浜市で、
ああ、
ザ横浜っていうところはまあ休日とかに遊びに来るにはめちゃくちゃいいし、住むには住むで落ち着いた自然もあってっていう、
あ、じゃあいいじゃん、
いい街です、
なぜ
もうね、その辺はもうちょっと考えるのはやめたよ、なんかどれが正しいかもう分からないから、
でもやっぱ自分の生まれ育った土地っていうところがあるな、
うん、いい街ではあるよな、静岡、
静岡のね、欠点はそうそうないからね。
あとはなんか仕事にも関係してるね。なんかその介護の仕事ずっとやってて、 あのケアマネージャーっていう、その高齢者のマネジメントみたいな、どういうサービスを使ってるみたいな、それになりたいんだけど、それを地元でやりたいっていう気持ちがあったんです
よ。
地元の
こっちでもできるけど、
あ、その地元の本当、まあ、身内じゃないけど、
ああそういうこと、
なんか力になれたらいいなっていうのは、
ああ、
その専門家になって、
ああ確かにね、どうせ同じ仕事するんだったら、
そうそうそう、それもあったかな。
長男だっけ？
あ、
長男だっけ？
次男。
次男でそんな考えてるのすごいな。ていうか、その、あの、地元に対してのその意識ってのがね、すごい。
地元っていうか、
地方。
まあ、自分の親が例えばなんかさ、いや、まあ、年取ってさ、高齢になってさ、いや、介護どうしようみたいな思った時にさ、知り合い、あ、そういえば、知り合いになんか、専門家いたなみたいになったらなんか、
よ
くない？
あ、確かにね。あの、
あ、伊藤にちょっと相談してみるかみたいな。
それはね、確かにありがたいな。
それを、まあ、身内、まあ、親戚とかもそうだし、静岡で、もう静岡のもう介護の専門家っていうか、なんだろう、はい、もう全部をもう取りまとめる。
ああ、もう、そのなんかドクターコトーみたいな、ね。静岡でなんかもうそういうのがあったら、
そう、静岡、まあ、
直弘先生静岡
のそう。仕組みを起こしたいっていうことだね。うん、まあ、自分の親はもちろんなんだけど、親がそうなった時に、
ちゃんと頼られる、そういう存在であると、うん。
じゃあ、どこの、じゃあ、もし施設に入りますってなったら、じゃあ、どこの施設が、実際いいんだとか、なので、実際に、うん、やっていく中でかなり分かるの、ね。横浜でもまあいろんなところを見て分かったんだけど、まあ本当、仕事的には、まあ静岡に行って、第2章じゃないけど、まあ親もだし、親戚もだし、まあ、友達もだし、なんか困った時に、っていうのもあった。だから地元っていうのもあった。
確かに横浜でやってたら別に自分の知り合いがその頼ってくれる率はね、
そうそうそう、
少ないもんね、
うん。
これからの時代本当に必要な職業だよな。
仕事とはもう別でさ、なんか親とか親戚とかがいやどうしようってなった時に、なんかできたらいいなっていうのもあったの。
それを難しいしね、できなかったの。自分が関わってるのに、
確かにね、
遠くてできなかったらもどかしいだけだって。
そうそうそう。
確かに、せっかくそのね、スキルあんのに、横浜でやってるから力になれないっていうね。それは確かに。
それはなんかこの仕事を続けていったモチベーションの一つではあって。
しっかりした字なんですよ。
いやいや。でも身内にそういう人いたら安心じゃない？自分の親がちょっと認知症になりましたとか、その時に見ず知らずのそういうケアマネージャーに頼むより、まあ、相談だけとかでも、そういう仕事ができたら、この仕事やってた。
認知症ってさ、昔からあった？
昔からはあったけど、今、その、長生きするようになったじゃん。
ああ
昔はさ、
もう寿命的にあれか。
そうそう、寿命もめちゃめちゃ伸びてて。
ああ、そういうこと？
なんか増えたなっていう印象あるけどね。どうする？ 200 歳まで生きたら。
200歳まで生きたら、でも百十数年は認知症状態です。
まあそうなる。
絶対に早く殺してほしいよ。
認知症にかかってる本人がどういう感覚なのかって分かんないしね。
そうね、
周りからするとね大変なこと多いけど、本人はどこまで近くしてるのか分かんないし、
まあ、進行していくから、ね、ゼロか100かっていうか、
だんだん
もうゼロから10から20から、うん、あ
それででも本人もだんだん分かっているんだもんね、うん、その
分かることも分かってる時もあるし、
分かんない、
もう忘れたことを忘れてしまう段階もある。
いや幸せそうだけどな、
うん、
トータルで見ると幸せそう、
うん、
生きてるのがどんだけ幸せじゃないことが多いかって
。宮さんは、ね、監督に、
あ、ですね、うん、そうなんです、監督の話が来るようになりました、ついに。
すごいね。なんでそのラジオの本当当初に話してたこと
で、ね、最初ね第1回とかでね、うん、夢はみたいなので言ってたよ、ね、うん、確かに
実現しつつある、
うん、もうね、そう監督にはなれそうだね。作品がね発表されるのは2026年とかになるけど、うん、これから準備するから、うん、夢の印税暮らしが間近だ、
うん、
そうね、そうね、初回から聞いてくれてるリスナーがいるとしたらね、
うん、
あのさんまのラジオでなんか聞いてくれてる人いるっていうのでね続けられてたのもあるし、
うん、
ラジオやってなかったらね、
うん、
なんかいろいろ結構仕事できつい時とかラジオ聞き返したりしてたから、
うん、
だいぶ支えられてた。
確かに説面白かったね。
思うよ。そう、
うん、今聞き返してもいいかもしれない、
うん、ね、確かに数打ってるからね、やっぱ面白いの結構あるんだ、
うん、あ数でね、数で勝負してる感じは。
そう、1回の収録でね、3、4個出すんだから、
うん、まあ1割ぐらいだけど、面白いのは。
ねえ、それでも、なんか、まあ、つまんないのに挟まってると真ん中の面白く見えるみたいなのもあるし、ね、意外と深いことも言ってたしね。
哲学だよね。
そうそうそうそう。なんか言われてみないと気づかないなみたいなことはね、
うん、
結構
言ってたね、
うん、
深層心理は変わってないんじゃない。
深層心理、
やっぱ説を求める心は常に持ってる、うん、説の火種はすでにね常に持ってるからね。どうなんだろうね、その結婚して環境が変わったから、
うん、
もうだいぶ説は生まれにくくなってんでしょう、
まあそうだね、
あの頃の伊藤ほどは、
うん、そこまでの深層心理を使う機会がないないよ ね、
ちょっとね、目の前にね見つめるべき存在がたくさんいるからね。目の前に何もない時に生まれるからね、説は。
うん、無のね。
無の。
夜勤明けの、金もない、時間もない、
うん、
もう頭しか使うことがない。
うん、そうだね。
いやでも、国安さんは本読んでるの。
あ、
思想強めだけど。
あれはね、仕事です。あれをアニメ化するかもしれないっていうだけですね。そうね、今日待ち合わせの時間ね、珍しく僕が早く来てたから。
あ、そうそう、まさか道端で本読んでる人になってるとは思わなくて。そうそう、見
て本読む、
本は読まないね。聞く読書はしてる。オーディブル。
耳、聞き流しのやつだ。
そうそう。
まだ一回もそれ聞いたことない。
オーディブルめっちゃいいよ。
ほんと？
うん。やっぱ作家ってすごいなってなんか最近思ったわ。なんかは。すごいよね。言葉がな、もうな。言葉もだし、知識も。
ああ、そうね。
すごいよね。
確かにね。
うん、
れは、ね、小説をこう朗読してくれてんの。
そう、最近ね、その爆弾っていう小説を読んだの、うん、読んだら聞いたみたい
な。そんな強く言えないのか。
読み聞かせてもらって。
そこはちょっとなんかあれかもしれないな。
読んでないわ。
すいません。
あれさ、だって字面でさ、うん、判断することもあるじゃん、うん、小説って。
じゃあ、そう、言葉遊び、文字とか、うん、そうだし、うん、なんかこんな登場人物かなんて自分で想像膨らませるじゃん、うんうん、それはできないんだよね。
ああ、もう勝手に進んでっちゃう。これ
かそう、勝手に進んでいくし、読み手の人が個性を出して読んでたりするのね。
イントネーションとかも
登場人物を、
そうか、
例えば爆弾魔のちょっとサイコパス気味の、
あ、
その登場人物の声みたいな感じでちょっとね、あ、
役
で言うんだよ。見たに近い、
見たに近い、
見た、あ、そう、見たに近い、映画みたいな。
あ、なるほどね。
だからそこの想像はできないかな。
あ、うん、なるほどね。
その朗読の人ね、めちゃくちゃうまいよ。
あのさ、うますぎてちょっと
入ってこない。
うん、なんか僕はね、うん、朗読のさ、あの国語の授業とかでさ、たまになんか自習っていうかさ、うん、先生休みの時に朗読のやつ流しとくのがあるじゃん、うん、あれが結構嫌いだったんだよ。
あ
の苦手で、なんか綺麗に読んでるあの声がなんか、うん、なんかちょっとゾワッとして、なんかあのナレーション声というか。あ、
でもね、あ、そういうのもあるし、本当あの俳優のさ、三浦友和さんとかさ、うん、
あ、
なんていうかな、ナレーションとかじゃないんだよね、多分役者とかが読んでるのかな。
あ、ちゃんと
なんかラジオドラマみたいなイメージ。
ああ、だったら聞きやすい。
だったら聞きやすい。
声のいいおじさんが読んでるから、なん
か。ああ、じゃない。
じゃないんだ。
じゃない、普通に。あ、そういうのもあんのかな。
一応、じゃあ、そういうあれなんだ。ちゃんと演技できる系の人がやってる
から。だし、まあ、いろんなのがあるからね。評価が低いやつもあるし。
あ、そうか、バイトがやってる可能性
もある。ナレーションが下手みたいな評価のやつもあるし。
声優のひよっこみたいなのがやってるとかありそう。
活字はでも、
なんで逆なんだよ。
読まない。
まあ、本読む時間取れないよ。
ああ。
本当。なんか小説一冊読む、この一冊読むまでにどんだけ時間かかるんだって
さ。ああ。
ってなるとなんか、ね、1週間2週間のその1日にね、なんか使えるさ、
うん、
そのなんていうの、自由な時間がさ、これ。2週分ぐらいのその自由な時間全部これに使うのなんて、うん、寝る間を惜しんで読むっていうのね、うん、したくないし、
まだ読めるっちゃ読めるじゃん。
いやーだわ、仕事で読まなきゃだから読み始めたけど、
もともと読んでない
。もともとは大学の時はめっちゃ読んだけど、社会人になってから読んでなかった。社会人になってからもなんかそのたまに休みの日に一日空いて何もすることなくてで読むみたいなのあったけど、毎日コツコツ読むみたいなのはしてこなかった。わざわざ読む時間を作るみたいな、
そういう作品に触れるの大事だよね。
うん、
小説でもいいけど、
そう、
映画でも。
あ、そうそうそう、うん、
それ思うわ。
一日でなんか2時間とか時間取れるから映画1本見た方がいいじゃん。
うん、
そうね、
うん、
最近おすすめの映画はあんの？
最近おすすめの映画ね、おすすめの映画、もうなんかマニアックなやつを言うべきなんだけど、ワンピースの劇場版はめちゃくちゃ良かった。フィルムレッド。ワンピース知らなくても見れると思う。
あ、そうなんだ。
うん、だルフィが海賊王を目指してて、
うん、
ルフィの海賊王を目指すきっかけになった恩人がシャンクスっていうのだけ知ってれば、
うん、シャンクスの話って、
シャンクスの話ではないんだよ、厳密に言うと。シャンクスと、なんかシャンクスが可愛がってた、あの、 娘として育ててた、うん、親代わりをしてた女の子の話なんだけど、その女の子のなんかそのね過去にさ、うん